足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑いですね。
もうね、もう10月、10月やで。
台風もなんか2発来てるみたいですのにね。
ね、18号、19号ってできて、もう、どうなってんのか知らんけど。うん、
普通だいたい秋口ですか、台風くんの。
まあまあね。
涼しないとおかしいのにね。
いやー、ちゅうか、まだ海水温が、高いから、はい、なんか、でかい台風がボカーンでできるみたいな感じになってますよね。結構。
いや、でもほんまにね、30度超えるとかね。
おかしいでしょ。
週末ね、もうほんまに、ほんまに外、夏の日差しでしたもん。
なんか、火当てると、もう痛いような感じになるでしょ。
そうじりするという
か。じりじり来る感じになって。で、夜もなんかひんやりする感じじゃないからね。なんか妙に蒸し暑かったりする。
蒸し暑いです。うん、まだ扇風機つけてますもん。
ほんまね。ほんまそうなんよ。なんか、どないなってんのって、なんか、
ねえ、
もう、これ、このままなんの冬が。
冬なくなったりしてね。
冬なくなって、このままなんか、15度ぐらいまでしか下がらんかったりして。
それはそれで、ちょうどいいぐらいかなと思うんですけど、まあ。
いや、それはそれでね、えらいこっちゃなんですよ。こう雪降らへんだら。
農作物とかね。
農作物どころか、山に雪降らへんだら地下水がね、枯れていく可能性あるんですよ。
あ、そうなんや。
うん。だからそうすると、水資源が一気に枯渇する恐れがあって、えらいことになるかもしれんよ。
ああ、そういうことね。
うん。本当にいろんな高い山々にこうね、雪降って、そこにこう水がいっぱい蓄えられて、で、地下に染み込んで、こう湧き水になって出てきてっていうね。こう、日本はそういう、ね、うん、それで綺麗な水がいっぱいこうある国なんやけど、その雪がたまらんかったら一気に水が表面で流れていくだけやから、染み込まへんからね、だからちょっとえらいこっちゃになるかもしれんよ、雪降らんかったら降らんかったで。とか言うてて、
そんな雪になったら。そんな言うてる間にすぐ寒なって。秋短かったなぁ言うてると思います。そうそう、ね、ヨタ話はやめといて、今日ニュース多いんですよ。いつも。
はい。はい、多いの
多いです。いや、まあ、行きましょう。
はい。
今週のニュースは9件です。飲食店向けの店舗管理サービスを手掛けるエビラボは、カメラの映像をもとに AI で伊勢エビの脱皮を検知する技術を開発し、実証実験を開始しました。脱皮周期が不規則で予測困難な一方、脱皮直後が最も美味しいとされる伊勢エビの監視に AI を活用し、これまで夜間に水槽を見張る必要があった職人の負担を減らすそうです。開発した AI は伊勢エビの画像を1000枚程度学習しており、暗視カメラで撮影した映像をもとに脱皮の瞬間を検知します。
まあ、これ、なんかすごいなと思って、このニュースの中でその脱皮するのをね、実はこの職人の人がずっとこう、水槽を見張ってたっていうのが、そっちの方が結構びっくりしたんですけど、まあ、ただね、そういう、そのずっと見てないといけないとか、その変化を探さないといけないっていうのは、やっぱりそのね、コンピューターの得意とするところなんで、やはりそういうところにこう AI を使って、で、 伊勢海老の脱皮するそういう画像とかね、それを学習して、それに当てはまった時にアラートを上げる。まあ、こういう、ずっとね、観察するとか、同じものをずっと見続けるとか、変化をね、チェックするっていうのは、人間よりもやっぱ機械の方がね、絶対的に得意なところなんで、まあ、今後そういう分野にはどんどん AI が使われていくようになるでしょうし、またそういうところをね、AI が、もっともっとこう学習して得意になっていく。多分そういうところがね、どんどんこれから、そういう職業というか、仕事が、一気に変化していくんじゃないかなと思います。
日本経済新聞社の研究組織日経イノベーションラボは AI ベンチャーのデータグリッドと共同で AI で生成した実在しないモデルが喋っているような動画を制作できるシステムを開発しました。将来はユーザーが自分で撮影した動画をアップロードして自分をベースにしたアバターを生成する機能も搭載するとしています。日本経済新聞社はこの技術を活用して若手社員160人の平均的な特徴を持つ非実在モデルを作成し今後活用していくそうです。
はい、まあ、こういうね、動画を自動的に生成していく、まあ、喋ってるのにこう合わせて、アバターを作ってそこでこう喋るっていうことなんですけど、まあ、おそらくですね、今後、こういう仕組みってどんどん使われていくんじゃないかなと。まあ、YouTuber なんか、YouTuber じゃない、VTuber ですね、という人たちは、すでに CG とかで作った、画像とかで動かしてやってますけれども、そういう、それをもっと成功にして、かつ自分自身をデータ化して使うとかですね、逆にもう架空の存在しないモデルをこう作って動く、喋らせるとか、そういった方向にどんどんこれから向かっていくんじゃないかなと。リアルでね、やっぱり人が映ってやるっていうのも、重要かもしれないんですけども、ただ一方でこうニュースを読むだけとか、そういったものになると、どんどんその、人がやるっていうよりも原稿も打ち込んでね、読み間違いとかそういうものを起きないようにするとか時間調整もその設定した時間にきっちり読み上げるとかできるようになるんで、おそらく今後こういうものにどんどん、変わっていくんじゃないかなと、そんな気がしています。
NVIDIA の研究チームはビデオ会議中に話している人の頭部を常に正面に向けた動画に変換する AI を活用した技術を開発しました。動画内の頭部を制御する手法は多数開発されていますが、3D モデルを必要としたり、2D でも固定視点の制限があったりと、ビデオ会議への使用には適していませんでした。既存の方法よりも優れた圧縮率を実現でき、同じ視覚的品質を達成しながら、帯域を10分の1まで削減しており、ビデオ会議での使用に適しているそうです。
はい、まあなんかすごいものを作ってきたなって感じなんですけど、その目線をねカメラから外しててもちゃんとこう正面向いた顔にこう、修正してくれるっていうね、なんかすごい状況になってきましたね。まあとはいえこれまあやってるとわかると思うんですけども、ウェブ会議とかやってるとですね、パソコンのモニターに映ってる人を見ようとするとですね、カメラの目線からどうしても外れてしまうんですよね。画面の真ん中にカメラがあれば、そんな感じはしないんでしょうけど、ノートパソコンだったらそのモニターの上のところにあったりとかですね。で、他のその外部接続のカメラにしても結局その横の位置にあったりとか、モニターよりこう違う場所に置いてあるわけですね。で、そのテレビ出演なんかしてるね、タレントさんだとか、テレビの、アナウンサーだとか、そういう人たちは慣れてるので、その、カメラの方を見るっていうことをできるんですけど、ただなかなかね、普通の人はそういうことができないので、どうしてもこう、カメラを向いてない表情になってしまうと。で、それを、補正して、動画を補正してですね、やるということで、しかもこれが、簡単にできるようになってきた。それまでは自分のアバターの動画をね、3D スキャンしたりとか、そういうことをしなきゃいけなかった。それができるようになったということで、多分、ウェブ会議とか、これ、こういうものが出てくると、またすごく一歩進んだ形に変わってくるんじゃないかなと思います。
メディアドゥは、 VR 空間で現実と同じようにページをめくりながら電子書籍を読める技術 XR 漫画を開発したと発表しました。電子書籍販売サービスコミナビで提供している電子コミックを VR 空間で閲覧できるアプリコミナビ VR として VR ヘッドセットオキュラスクエストシリーズ向けに展開します。 XR 漫画ではビーチリゾート、森林、学校校舎など全20種類の VR 空間で電子書籍を元にした本型の 3D モデルを紙の本のようにページをめくりながら読めるそうです。
はい、これについては後半にしたいと思います。
通常飛行時は4本のアームを広げ狭い空間を通過するときなどは4本とも折りたたんで機体を小さくするドローンシステムをカリフォルニア大学バークレー校ハイパフォーマンスロボティクス研究所チームが開発しました。今回のドローンシステムは4本の合体アームが蝶蓋でボディに接続されており90度の可動範囲で展開と折りたたみが行えます。折りたたみ動作は4本同時と対角の2本だけの2パターンがあり4本同時と対角の2本だけを折りたたむことができるそうです。
はい、まあ、ドローンってね、こうだいたい4本とか、あるいは6本、8本とか、こうプロペラがついてて、で、それでこう、飛んでるわけなんですけども、で、その4本をですね、同時にパタッとこう畳んで、で、その畳んだ瞬間落ちるんですけども、その落ちるのを利用して狭い場所をスッて通り抜けて、で、また広げてですね、飛び上がっていくということができると。で、また2本だけ折りたたんで、こう横向きにこうね、通過するとかってやって、狭い場所でも、通り抜けていくって、なんか鳥がですね、例えば森の中をですね、フクロウが飛んだりとか、タカとかが、林の中を飛ぶときに、こう、羽を畳んでね、枝の間をすり抜けたりするんですけど、全く同じような感じで、飛び回るというドローンができてきたということで、まあ、なんともね、いろんなことを考えて、それをまた実現できるなぁと思いますけど、まあ、ただ、とはいえね、これもし人間が乗ってるドローンでやると、ちょっと怖いっていうのはあるんですけども、ただ、とはいえね、いろんな、災害時とか、緊急事態とかで、狭いところをすり抜けないといけないとか、いろんなこと出てくるので、まあ、そういう時に活躍するドローンこんな風になってくるんじゃないかなと思います。
ジンズは内蔵センサーで瞬きや視線の移動を計測できるメガネ型デバイスジンズミームの新モデルを14日に発売しました。センサーやバッテリーを小型化し鼻部分に集約することで軽量化しさらに黒のスクエアやブラウンのウェリントンなど計8種類サングラス型でグレーやライトブラウンなど計4種類を販売します。瞬きや姿勢などのデータから集中度や同じ姿勢を続けている時間などが計測できるそうです。
まあ、ジンズですね、メガネセンサー、メガネ型のセンサー非常に面白いものをね、前出してきて結構こう良いお値段がしてたんですけども、今回新しい形になって、しかも軽量化して、割とですね、普通の人でもカジュアルに使えるというか、そういうメガネになってきて、値段が確か19,800円とかそれぐらいになっていて、来てます。で、さらに、中のレンズを取り替えて、普通に視力を矯正するようなメガネですね。それ、レンズを入れて使うこともできるっていうことなんで、ちょっとね、これ面白いかなという気がします。で、その中の加速度センサーとか、その瞬きの様子とかそういうものから、こう、同じ姿勢をね、ずっと続けてるとか、集中力がね、欠けてるとか、いろんなことをスマホの方にデータ送って計測できるようになるっていうことなんで、ちょっとこれはね、面白い使い方がいろいろできるんじゃないかなと。なんかね、ちょっと いろいろ、さらにその先もね、ジーンズの方も考えてて、そこからアバターと連動させて動かすとか、なんかいろんなことができてくるんで、ちょっとね、これ面白いかなと思います。
楽天モバイルと電装店神戸大学はヴィッセル神戸の本拠地ノエビアスタジアム神戸で試合終了直後の混雑緩和と会場周辺の経済活性化を目指した実証実験を始めたと発表しました。 人体から発する赤外線を計測するセンサーを会場に設置し、専用スマートフォンアプリを通じて混雑状況を配信します。その他、待ち時間に応じて周辺店舗のクーポンと引き換えられるポイントを提供したり、クイズを出題するなど、楽しみながら待つことができる工夫をしています。
まあ、こういうね、試合が終わった後っていうのは、一気にね、人がこう、わーって移動し始めるんで、そうすると、その周りの、公共交通機関とか、あるいは道路とかが一気に混雑するようになっちゃうんですね。で、その辺をいかに分散化させるかっていうのがやっぱ目的で、で、その中でこう、いち早くね、会場出るよりも、ちょっとずつちょっとずつこう、出てもらった方がいいので、そこの工夫をしようということで、周りがこう、混雑してるよって情報は、与えつつプラスそれだけじゃなくて、スタジオ内でもうちょっとこう待ってればスタジアムの中で待ってればポイントがね、増えていくとかですね、あとはその待ち時間にこうなんかできるようなクイズを出すとか、まあ、そんな感じで、ちょっとずつこう分散させるっていう試みをやろうということで、まあ何回かこれ実証実験をやるそうなんですけど、まあ、こういうね単純に終わって終わりじゃなくて、そこからちょっとなんかこうね、楽しみがあったりとか、まあ、急ぐ人は当然、こう、急いで帰る人もいるんでしょうけど、少しその場にいても、いろいろ楽しめるみたいなものがあると、徐々にこう、人のね、動きが変わるので、まあ、こういうね、工夫っていうのは、特にそのコロナ禍で、混雑しないようにするっていうのは重要なので、今後注目されていく、こういう技術の使い方になるんじゃないかなと思います。
AI 事業を手掛けるバズクラフは、 AI でニュースを任意の文字数に要約する端的の新機能として、ニュースの文章を3行で要約する3文端的を公開しました。バズグラフによると、 AI を使った文章の要約サービスでは、文章を意味が持つ最小の語まで分解して分析する形態素解析を活用することが多いそうですが、端的の場合は形態素解析に加え、語と語の関係性をもとに文を分析する機能素解析や、学習データから作成したリストをもとに語句の重要性を判定する特徴語解析といった手法を組み合わせることで、要約の精度を高めているのが特徴としています。
はい、まあね、面白い、こう、ツールが出てきたな、っていうことで、まあ実はですね、今回気づいてるかなと思うんですけど、気づいてるかな？今回ですね、山崎さんが読んでもらってるニュースの、この、要約した原稿、実はこの、三分端的を使ってですね、作って、で、そこ、ちょっとだけ、まあ、言い回しとかがね、違ったりするのがあるんで、そこを修正したぐらいなんで、いつもより、すごくこうね、私のテーマは省けたかなっていう感じはするんですけども、まあ、結構ね、聞いてても不自然さなかったと思うんですけど、ニュースぐらいの、まあ、500から1000文字ぐらいの間ですかね、そこら辺の、ニュースのような文章を要約するには、非常にこうね、よくできてるなぁと思って感心してたんですけど、まあおそらくこういうね、要約するツールっていうのこれから非常に重要になってきますし、で、ただね、それを使うと今度その要約したものに頼りすぎるっていう、その元の記事の中で、抜け落ちてるやっぱり情報とかがあるので、そのあたりをね、見逃す可能性もあるんで、まあなかなかね、これから精度が上がっていくんでしょうけども、こういったツールを使いつつ、そのどこまでどういうふうに編集かけていくのか、またそのノウハウとかがね、どのように応用されていくのか、非常にこの技術の進化、注目すべきところあるかなと思います。
以上、今週のニュース9件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん、
はい、
かごやさんがですね、
はいはい、
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど、う
ん、はいはいはいはい、
もうなんか謎の言葉ばっかりで意味があれなんでちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時に、すぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時にうわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが何やそりゃ売れへん、いや買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページの、サービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。端的でしたか？
端的でしたよ。
もうなんか今日ね、まあ僕、うん、読む役なんですけど、長い文章が思って、なんなんこれって文句言おうと思ったとこですわ。いや、
いや、
で、なんかね、長いし、くどいな、みたいなね。くどいっていうか、こんなにもうちょっと省けるやんっていうね。
もうちょっとはしょれよと。
そうそうそうそう。
喋る量減らせよ、ね、もうね、
正直確かに、なんていうんですかね、そのニュースの内容は全て網羅してくれてるんで、短くしてくれてるとは思うんですけど、
うん、
ここいるっていうところとかね。
文句言うな。
いやもうね、読むの疲れるんですから、もうぐったりしましたよ、もうマジで。こうね、普段の喋り、このベラベラ喋るのって全然苦にならないんですけど、
決まったことやるのが大変だよね。
決まったとこやると噛むしね。皆さんは聞いてる方は一応編集かけた後なんで、
うん、
もうさも流暢に喋ってる風に聞こえてるかもしれないんですけど、噛みまくってますから。
噛みやもんね。
噛みなんで、そう。もうね、もう僕も、だいたいこの番組収録者前半が一番疲れるんですよ。で、また今回長いしね、読むのもね、一応理解して読まんとね、なんていうんですか。
うん、そうよね。
なんていうかな、うん、ただ単にこう、文字の羅列ではないので、
うん、
ちょっとここを強調したりとかね、いろいろ考えたりするわけですよ。
うん。うん、
でもね、一文が長い。もう多分これもうあれですよ。LINE とかでね、おっさんは長文を言うじゃないですか。
はいはいはい。
あれの最たるもんですよ。もう鬱陶しいと思う。ほら、若者の気持ち分かりました。これは鬱陶しいわ。若者大体ね。
うん。
よう、元気みたいな。あ、元気よみたいな。何してんのとかそうじゃないですか。
うん。
もう、やっぱ僕でも結構その気があって、元気、今なんちゃらで、何々で、で、言いたいことを言うて、みたいな。ではお疲れみたいな感じで書くと、たぶんこれ長いな、うん、若者とやったら嫌われるやみたいなね。僕なりに短くはしてるんですけど。で、ちなみに僕らって、まあ、理由、なんか用事がなかったらメッセージしませんやん。
うんうん。
わかります？
はいはいはい。
うん。なんか若者みたいにとりあえず喋っとこうみたいなのはちょっとさすがにないんで。
とりあえずあの用もないのにおはようだけ送るとか用がないからね。
気持ち悪いし送られても鬱陶しいなと思うわけじゃないですか。
うん。
いやまあだからそういうのはまあこれは言い訳ですけどね。だから、ね、その気持ちがよう分かりましたもう長いくどい。
くどいとか言うし。
ようやくせえってね。いや文句ばっかり言いましたけどでもすごいですね、
うん、ようできてるでしょ、
ね、いやようできてるっていうか、うん、あなんか、うん、最初気づかなかったんですよ僕ずっと今日は長いくどいなって最後のニュースを読んで、
うん、
これやな思って足立さんにまんまとやられたのって悔しさとね
いやそれか実はさっきの愚痴はそれね
そうどちらかというと端的に文句言うよりも足立さんにしてやられたこの悔しさがなんか僕のこう感情を揺すぶってますわいやー本当にね
まあでもこういうねことがもうね、うん、簡単に使えてもしかも今ただでこんなネットでね文章ペタって貼り付けただけですぐにね産業にピュってねやってくれるんですよ
産業やけど、産業じゃないですよ、これ。
一行長いけどね。
一行長いからね。もっとあの、ね、あの、よくある産業で解説しろみたいなね、もう、まあ、長くても15文字ぐらいでね。
15文字で
例えば、三文端的。ね。あのもう携帯素解析とかもう読むだけで大変でしたからねここ噛みまくったんですけど今最後の、ね、
そうやねもうこっちゲラゲラ笑うてたもんなんか面白すぎて
携帯素解析機能素解析とか言わへんちゅうねんね
で普段それに入れへんしねこういう言葉あんまり省いてたんやけど、まあ、今回ちょっとやってみようと思ってやったらもういや、うん、意外とええやんと思ってんで山崎さんが喋る分多い間は私休めるんであ
れ
これぐらいがええかな思って
もうなんかそういうせめぎ合いやめましょう
あそっか
とりあえずもうちょっとであのこれ使ってそっから要約してもらえると助かりますね。
さらにこっから半分ぐらいにしてと。
そうそうそう。いらん。やっぱりね、やっぱり大事なのはね、そぎ落とすことが大事なんです、ね。一流の人はね、なるべく短く、しかも分かるようにっていうのが一流なんです
よ。いや おっさん、それが無駄にいろいろ喋ってるっちゅうね。
あ、そっか、そうですね。
そこがくどいっちゅうね。
本文と関係ないっていうかね。
そうそうそう。
まあまあ、こう、技術はね、もうすごいですね、うんはい。
すごいですよ。こんなんできてきたら、本当にね、あれです、会社なんかで、議事録まとめとかとかいうの、こんなツール使ってみんなやり始めるから、
もう音声でね録音して、うん、それを
音声に文字起こして
文字起こして、うん、これで要約してやった
のそうそうい
やでも方言とかどうなんでしょうね
方言はまだまだ厳しいんちゃうかな
そうですね
はい、それをね、やっぱ学習して、喋ってるのは関西弁なんやけど、文字にはちゃんと標準語の で、ね、文字に落としてくれるようになるかもしれんし、はい、だってね、翻訳とか今できるから、うん、多分そういうのもどんどんできてくるんちゃうんかなと思うんですけど、まあね、
そうなって。恐ろしいもんですな。
すごいことになってきますよ、もうほんまに。
まあ、だから文章長かったおかげでね、時間だいぶ食っちゃったんで、前半で。もう早速、ちょっと後半のニュースにも行かせてもらいます、今日はもう。
はいはい。
もう疲れた。ちょっと後半のニュース、もう一回読みますね。
はい。
ん？漫画の話でしたよね、確か。これや。
そうそうそう。はい、うん、
メディアドゥは、VR 空間で現実と同じようにページをめくりながら、うん、これもうこれようやくしますわ長い
はいはい、はい、
メディアドゥっていうところがもうページめくりながら漫画を読める技術を開発しましたと、
うん、
ねでまあ VR のヘッドセットも組み合わせてヘッドセットの中で漫画をめくりながら、
うん、
例えばリゾートとか森とか学校の中とかで紙の、うん本のようにページをめくりながら読める技術を開発したってことでしょ？
そういうことです。
これぐらいしてください。
いやいや、それ、まだ引きずっとんのかい、もう。
いやいや。でもこれ、やっぱりね、聞いてる方も長いとね、やっぱり理解しづらいと思うんですね。
はい、はいはい。もうあの、
ようやくの4、2回かけたいんじゃないですか、これ。2回。産業にしてからもう一回かける。
もうまだそこまで引きずるか。
いいです。はい、そういうことです。どうぞ。
あ、それどうぞとか言われて、いやでもこれ面白いなと思って、その、はい、電子書籍できたのはいいけど便利はいいねんけど、
うん、
やっぱりなんかページめくってる感がないじゃないですか。どうしても。
そうですね。はい。
で特にそのパラパラってめくるって感覚が全然ないでしょ。
はいはいはい。
うん、あの1ページずつはこうねピロッピロってこうスライドしてやっていくけど、うん、でもなんかあの本みたいにねバラバラっとめくる感覚っていうのがあんまりないから
目次に戻るときとかやりづらいですもんね。
それに瞬時にポンって戻るから、
はい、
なんかなんとなくこうバラバラっていった感じでこうこれぐらい戻ったみたいなのとか、
うん、
あの真ん中辺とか最後の方みたいな感覚がやっぱり電子書籍ってすごい分かりづらいじゃないですか。
はい、
うん、
確かに。
でそこら辺をこの VR 空間の中で仮想空間の中でその本をパラパラってめくって読めるっていうのはね、
うん、
これねなかなか面白い発想やなと思ってい
やー、うん、もうそれはもう僕もまあ聞いててねなるほどなと思いましたわ。
うん、その本当ねあのなんていうのかな、いろんなコンピューターのインターフェースって、まあ、いろいろできてきてるんやけど、
はい、
そのやっぱりね視覚に頼るものがやっぱ多いんですよね。あのものすごく視覚で見てでしかも今のところやっぱり住んだとはいえ平面的なものばっかりになってるんで、
はいはい、
でそこら辺をいかにそのこれからもう本当思いっきり広がってくると思うんですけどその仮想空間メタバースって言われるような中で、うん、どうやってそのコンピューターとのインターフェースをねその人間の感覚で使えるようにしていくかっていうね、うん、だからそこら辺がの一歩としてこういうやり方っていうのがすごいありなんじゃないかなって思うし、
はい、
でそうするとその仮想空間の中で電子書籍であってもこう分厚いやつとかね、あの薄いやつとかね、やっぱそれがこう見た目で分かるように作れるようになるし、はい、うん、で、あちょっとこれ読むの気合い入れて読まな、文章量多いなってこう見た瞬間になんとなくこう、
はいはい、
あの分かるっていうね。
パッと開いた文字がびっちり詰まってるのもちょっとうってなりますよね。
そうそうそうそう。
はい、
うん。で、ね、今のあの、電子書籍って、その文字の大きさも変えれるじゃないですか、ユーザーの方で好きに。
文字、1ページの文字の数とかもね、なんか行間とか、
そうそうそう、うん、変えたりとか。
変えたりできますからね。
うん。あれするから余計に、あの、全体の文章量ってよう分からへんのですよね。
確かに。
あの多いんだか少ないんだかよく分からへんようになってしまうんですよ、うん、
一応だからね今まで何パーセントとかね、
うん、
この章を読み終えるまで何分とか、まあ、そういう表示はできるにしろやっぱりその感覚はちょっとね何やろこう、うん、しっくりこないっていうか、
うん、まだまだ慣れないですよねその感覚には、そのだからそこら辺のところがねやっぱり分かるようにしないとその電子書籍って本当の意味でまだまだこう楽しめる感じにはならないんじゃないかなっていうのはすごい思ってたんですよ、うん、
はいはい、
でそれがまあ今回こういうふうにその仮想空間の中でねあのできるようになってくると、
うん、
あのすごいこう新しいこうね感覚というか使い方というかリアルではないんだけどリアルの延長線上でこう分かりやすいインターフェースに変わってくる。でその前からねよく言ってたんですけどやっぱりその体を使う感覚ってやっぱりめちゃくちゃその重要でその例えばその本を読むときも、まあ、今言ってたようにその右手と左手でこう本持ってたとしてもその、はい、やっぱりバランスがねこう変わってくるんですよ本読んでいくとだんだんこ
う
めくっていくうちに
だんだんね、
うんうん、そうあの最初重たかった方が軽くなってきてでだんだんこう読んでるっていうのが、ね、体感的にやっぱり無意識に分かってるんですよね、
はいはいはい、
うん、 で、ね、よくその寝る前とかに、こう、あ、もうちょっとやし、呼んでまおうかな、みたいな感覚とかあるじゃないですか。
あと残りがね、左側が、ね。
残り、そうそうそう、ね、もう。もうちょっと少なくなってきてから、あ、これぐらいやったら、あ、ちょっと、まあ、あと1時間ぐらいで読めるかな、みたいなのとかね、30分で読めるかなって言って、特にあの推理小説とかね、そういうのになったら、あ、もう、こう、どうしようか、いや、呼んでまえ、みたいな感じになるじゃないですか。
あります、あります。
でもそれって電子書籍って全然ないんですよね、その感覚って。
ないですね。
分からへんしょ、あとどれぐらいかって、なんかパッとイメージできないっていうのが、だからそこら辺が、こう、VR とか使うようになってくると、なんとなくそういう感覚とかがこう分かってくるようになったりとか、
うん。
うん、で、あと、電子書籍って、その、アホほど、端末の中入ってても、
はい、
どこにあるか分からへんしょ。
なんか所有感がないですね。
所有感もないし、あの本って思った時にタイトル覚えてたら検索かけれるけど、
そう
タイトル覚えてない時に、どれやっけってめっちゃスクロールして探さなあかんんですよね。
そうですね。いや、だからもう現実の本とか、例えばなんか印象的な本やったら、確か、青色の表紙やったみたいな感じで。
うん、青色やったとか、
うん、一瞬で探せますもんね。
本棚も、上の方に置いてたよなとか、
はい、そうです。
下の方の端っこに置いてたとか、真ん中辺にいつも入れてたとか、なんとなくそういうので覚えてるんですよ、感覚的に。
覚えてます。うん。ね、だから真っ暗でもね、探せますもんね。
そうそうそう。
真っ暗。これ。
うん、そんなね、夜寝る前とかやったら、まあ、ええか、これぐらいで分かるやろって言って、行ってこの辺っていうのがなんとなく分かってたりするじゃないですか。
うん、
でもそれがね、やっぱり今の電子デバイスって、なかなかそこら辺が分かりにくくて、
確かに、
うん、パソコンのね、ドキュメントとか探すのにめっちゃ苦労するでしょ。
まあ、検索機能があるからね。
うん、検索機能でタイトルとか覚えてたら、中書いてたこととか覚えて、でも画像とかやったらもう全然分からへんしね。
分からないですね。
うん、一覧でドワーって出さないと、サムネイルでバー並べないと、
あれ、
どの画像やっけみたいなのが、よう分からんかったりするって、探し方がやっぱ難しいんですよ。
確かに、それはありますね。
うん、だからこの VR とかが、本当にそのメタバースとか、そういうものが広がって、てくれば、その体の感覚で、あ、この辺に置いてたとか、こっち側にあったとか、
うんうん、
なんかそういうことがね、こうなんとなくこう感覚的に分かってくるようになるはずなんですよ、そうなってくると。
なるほど、
はい、うん、でそこがね、やっぱりないと、人間って自分が記憶するのに体の動きってものすごいやっぱ重要で、
うんうん、
だからそこら辺のそのいろんな感覚を総合して、そのどこに置いたとか、そういうなんてこう無意識にいろいろこう覚えてるんですよね。だからそこをこう仮想空間っていう中、 VR とかもう AR とかいろんなものが今後出てくる中で、その感覚をね、どれだけそのデジタルの世界の中で再現できるかっていうのをやっぱり重視していかないと、うまくこうインターフェースって作れなくなるんですよね。その見た目で覚えないといけないとか、なんかキーワードを覚えとかないといけないっていうのは、めちゃくちゃ脳に負担かかるわけですよ。
確かにそれはね、わかりますね。
だからそこら辺をやっぱりね、こういうそのパラパラっとめくる感覚っていうのだけでもね、かなりこう変わってくるはずなんで、
うん、
やっぱ今後ね、こういうところをきっかけにして、 VR 空間とか、そのメタバースとか、そういうものがすごくもう1段階2段階先にね、進んで、みんながこう違和感なく使えるそのサービスにこれから変わっていく、なんかね、そういう兆しの見えるニュースかなと思いました。
なんか電子書籍の話が長いなと思った。そうか、足立さん Kindle 作家でもありますもんね。だから
Kindle だけやないからね。
紙の本ね。紙の本
がもう、
ちょっと大作家先生ぶるのやめてもらっていいですか。
いや、ぶってない、もう大作家先生やから。あかんわ、そんなこと言うてたら。
言うてたら、なんか、奈落の底に落ちますよ。
もうね、全然売れへんやんって、出版社に怒られて。
いや、もうそれやったらいいですけど、テレビに出演みたいにね、無期限延長みたいな。
そうそう、まだ放送されてないし。
ねえ、あれもね、早くやってほしいですね。
もうしゃあないよ、こんなもう急に解散して選挙するとか言うてんねん、もう。
確かに、確かに。
そりゃあ、ほんで、ね。あの人もなんか日本戻ってきて、うん、結婚するじゃの、どうじゃのっていう人もおるじゃないですか。あっちのネタもあるし。
はいはい、あるしね。そら、うん、確かにそういう話題扱った方が視聴率が取れるっていうかね。
うん、そうそうそう。ニュース性は高いからね。うん。なかなか NFT なんか、いや別にいつでもええやんって言われたら、まあ確かにっていう。
NFT もあれやし、ビットコインまた上がっとるしね。跳ねてますよ、もう。これまた、これも、言うてる間年内1000万いくんちゃいますか？
また、例によって年末に向けて爆上げ状態。知らんけど。
いやいや、ほんまにね、これはね、もうね、うん。まあ前にもね、ちょっとね、
うん。
ちょろっと買いましたって言ってて、やっぱ上がったでしょ？
うん。うん、
わかるんですよ。わかるのに勝てないんですよね。
あかんやん。
人間よく出ますからね。はい。
ね。もうちょっといけるんちゃうか、いけるんちゃうかって思ってたら、
ああ
、
やれって。で、もうあかんもうあかんとって、打ったら、そっから上がるとかね。そういうもんです。もう今はだからもうね、安なったら買い。ね。あとは放置。もうその作戦、うん、この作戦ほんま一番いいですね。はい。
うん、
まあ、そんな話は長なるんでやめときましょう。
はいはいはい。
本の中告知はありますか？
あ、で、それでですね、まあ、本が、誰にでもわかる NFT の解説書っていうやつがですね、
はいはいはい、
今月の、今のところね、予定では、27ぐらいから本屋さんに並ぶらしいんですよ。
もう10月中に本屋に並ぶ、
うん。そうそうそうそう。うん。で、Amazon とか楽天ブックスとか29日ぐらいから発売開始になるような、
はいはいはい、
状況でいます。スタートしててですね。それで、はい、せっかくなんで、まあ、今回出版社さんの方から声かけていただいたんで、
はい、
その、出版社の人と、ちょっと、オンラインで対談をしまして、
う
ん、その動画をですね、YouTube で配信をしておりますので、
なるほど。
ぜひですね、その NFT の話と、まあもちろんその NFT のことを書いてるんで、その話とですね、で、もう一つは、その、まあ今回私、幸いにもというか、お声掛けいただいたんですけども、その出版社から見てね、
はい。
その、どんな人に書いてほしいって思うのかっていうね。うん。その出版社がこう見てる、その、あ、この人やったら本書かせたら面白いかなって思うのはどういう人なんかみたいなのも、ちょっとね、その、聞いてるんで、まあそこら辺の話ってあんまり聞くことないと思うんですよ。なかなか聞けることってないと思うんで、うん。出版社の人の、話なんで、これはね、なかなか面白いかなと思う。
足立さんがいつもの調子で喋ってるわけではないということですね。
いつもの調子ってなんやそれ。
いやいや、まあ、こんな調子で。
こんな調子で。うん。出版社の方に、はい、こう話をそこら辺いろいろ伺ったりとかして。
なるほど。それは楽しいですね。
うん。ちょっと面白い、対談になったんで、これはちょっとね、編集かけて、4回に分けて、今、やろうとして、まあ今って今日は月曜日なんですけど、2回も YouTube に上げてるんですけど、あと2本出して、で、はい、その後もちょこちょこ発売して、その本の中身の話とかも、まあ、NFT もね、どんどん変わってるんで、状況がね。そんな話とかも、やってみようかなと思ったりしてますんで。
なるほど。
またその辺のね、YouTube の URL とかは、この番組の公式の Facebook ページとか、うん、そこら辺に書いておきます。
YouTube もありますかね、この番組。
うん。は
い、
うん。
こちらに書いておいていただけると。
はい。
ぜひ
見ていただければなと。チャンネル登録よろしくお願いします。YouTuber みたいになって。
ありがちな。
ありがちな。
高評価お願いしますみたいなね。
高評価お願いします。あとコメント欄にもよかったら書いてくださいって。もうよくありがちな。
あんまり荒瀬さん、本当に何でもやりますね。
いやでもね、うん、マジでね、いろいろやらなあかんよ、ほんま。試せな。 試してみな分からんって何が起きるかは。うん、
まあ僕も最近本当にウェブで検索する、 YouTube で検索するは多くなってきましたね。
多くなってきて、みんなね、なんやっけな、その検索って言ってもその、うん、必ずしも Google とか Yahoo じゃないようになってきてるからね。
Twitter、ね、検索とかも多いですね、
うん、そうそうそう、うんうん、もうツイッターで検索する人もいるし、もう YouTube でいきなり検索する人もいるし、
ね、
もう本当、いろいろ変わってきてるんですよ。みんなの検索って言っても、こう、なんか情報を知りたい時の行動がね、すごいいろいろ変わってきてる。
多岐に広がってるっていうかね。
うん、
前はもう本当に Google 一強でしたもんね。
そう、
もう20年ぐらいは。
本当そこら辺がね、すごい変わってきてるんで。はあ、面白いなと思いますよ、この辺。
はい。まあ、そんな感じで、ぜひ皆さんね、YouTube チャンネルの方も見ていただければなと。はい、
チャンネル登録よろしくお願いします。
はい。もう一回、チャンネルの名前言ってください。検索できへんから、ね。
はい。ひらがなで、誰にでもわかる。で、NFT の解説書っていうのを入れてもらえれば、出てくると思いますので。
あ、はい、ありました、ありました。あ、2個上がってますね。
うん、もう2本上げてますんで、まあ、これから
15分、まあ、ちょうど、まあ、
いい感じの、
いい感じの長さで、
こんな感じでやっていきよう、はい、やっていこうと思ってますんで、
ぜひ見ていただきたい。
で、まあ、今月には本出ますんで、そちらの方もよろしくお願いしたいなと。
忙しい。
忙しい。
まあ、そんな感じで、じゃあ、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。